おはようございます。おはようございます。声で はおはようございます。110313です。まだ声出ませんね。ちょっとお待ちください。おはようございます。もう今日はこれでいきます。おはようございます。110313です。今日はですね、外におります。京都駅前八丈口の方なんですけれどもね、ちょっと撮りたいものがあったんで録音してみたいと思います。ということで、今日も話させていただいております。1103と書きまして人さんと言います。よろしくお願いします。まあまあ、この声が出ないのは本当にもう花粉と黄砂、このダブルパンチを食らってます。今何度かね、あの咳払いとかもしたんですけど、ダメですね。もういいです、もうこのままで。この後お客さんとね、会議とかがあるんですけども、まあまあそこで大きい声出してたりしてると治るんかなと思ったりしてるんですけれども、まあそんなことでね、今日は何を収録したのあったんかと言いますと、一つはですね、近鉄電車に乗って京都駅までやってきました。今日はね、でね、その近鉄電車初めて、もうちょっと前からあったんかもしれません。なんかネット検索するとちらほらと記事も出てきたりするんで、まあ、あの興味のある方はそちらの写真を見ていただいたらいいんですけれども、電車を待ってるとですね、奈良の鹿のね、電車がやってきました。ラッピング電車ですよね。で、はあ、なんかカラフルな電車来たなぁなんて思いながら、まあ、それに乗って、京都駅まで来たわけなんですけれども、びっくりしましたね。ラッピング電車、外だけじゃないんですね。まず初めにびっくりしたのが、その車内に乗って床がね、床までラッピングしてあるんですよ。その床には芝生とかね、ちょっとした霞草的なものがプリントされて、まあイラストですよ、プリントされたものが車両一面に貼り付けられてありました。すごいカラフルで、すごい春らしい感じでね、なんかびっくりしたと思って、座ってる椅子、なんとなく座ってたんですけども、近鉄電車の椅子ってね、ちょっとエンジ色っぽい、赤っぽい色の確かシートをやったように記憶してるんですけれども、その地下の電車はですね、そうですね、何色、あれは黄土色、茶色黄土色的な感じのね、座面でした。で、京都駅まで着いて他のお客さんたちもこう降りていくとですね、その座面、なぜ茶色やったんかというと、背もたれ見て分かりましたね。鹿のね、柄が施してありました。あの、その昔なんかあの漫画アニメであった、なんかバンビちゃんみたいなね、そんな感じの柄があったりとか、あと釣り革を見たらですね、釣り革になんか鹿のなんかちょっとした樹脂プラスチックでできてるようなものがついてたりとか、中吊り広告は広告ではなくて、まああれも広告なんでしょうか、もう全て鹿、どこ見ても鹿、なんならあの荷物乗っけるこの網棚のところもちょっと一部鹿のステッカー貼ってやったりとか、とにかくもう鹿だらけでした。で、なんかそのサイトをね、検索して見てみると、近鉄電車鹿とかって出てきますけれども、なんかあのレアな電車らしくて、なんか乗れたらラッキーですよみたいなことが書いてありました。なんかね、別になんかあの電車、別に そんなに今僕そんな好きじゃないんですけれど、好き嫌いではないですけども、特別なんか思いも何もないですが、今回はたまたまそのラッピング鹿電車、なんか嬉しかったですね、うん、なのでこれを収録したいなと思って、撮ってます。それとあともう一つ、ちょっと会議までですね、時間があったので、どこへ行こうかなと思いきやですね、京都八丈口南側、東側にですね、アバンティというね、商業施設があります。まあ、たまに僕そこにバイクを置いたりとかね、する時があったりするんですけれども、まあ、ここ最近はちょっとないですが、止めますが、そこにね、あれは5階か6階、6階やったかな、アバンティブックセンターという本屋さんがね、あって、 そこでよくその僕もその仕事絡みのいろんな本を買ったもんですよ。買ったもんですよという言い方から、察するにアバンティブックセンターがありませんでした。アバンティ本屋なくなってるやんと思ってね。でその代わり何ができてたかっていうと、なんかあの、なんかあの、何やろ、あのいろんなフィギュアとかカードゲームとか、なんかそういうのを好きな方たちはすごい喜ばはるような、なんかあれ有名な店なんですよね。なんかもうそのお店がね、その昔本屋さんがあった時も3分の1ぐらいその店やったんですけれども、もうフロア一面全部それになって、まあ、知ってる人に言わせたらそんないつの話やねんっていう話になるんかもしれませんが、僕初めて知りました。本屋さんないやんと思ってね。でもう今出てきた次第です。だいぶ声治ってきましたかね、うん。であとね、もう一個ちょっとその声絡み、PM2.5 花粉の話でちょっと思い出したんですけれども、僕今日は夕方になってから初めて家を出ました。すごく花粉が PM2.5 がある日ですよなんて言われてる、ね、その日やったというかなんですけれど、まあ、その日なんですけれども、Apple TV プラスでね、サイロという、話があります。サイロ、人間生まれ持ってながらもうそこに住んでる人たち、おじいちゃんおばあちゃんも含めてですね、もう何世代も昔からその地下で暮らしている、もう生まれた時からみんな地下で暮らしている、地上外の世界は見たことがない、でもただ一つ、みんなが集う集まる、なんかそのカフェというか、なんかあのレストランというか、なんというか、あのよくイオンとかにある、フードコートみたいなねところがあって、その施設の中にそのフードコート的なところの窓にはですね、カメラで外を映している、外の景色を映している映像が流れているんですよね。でまあ外に本当に出たことのない人たちはこれが外なのかなんていうふうに思っているわけなんですが、まあそこの外がですね、あまり綺麗な外ではないんですよ。でなんかちょっとその施設の中で悪いことをする、罰を受けるとなった時には、とても悪いことをねしてしまった人は外に放り出されるんですよね。でだいたい外に放り出されてしまうと、ものの数分で倒れて死んでしまう。外の外気が良くないんですよね。もうなんか汚染されてて、なんかねその話をずっとシーズン1シーズン2ずっと楽しみながら見ていた僕やったんで、今日なんかね、あの話長なってますが、夕方家を出る時になんかそのサイロを思い出してね、うわなんかもう外花粉舞ってるし PM2.5 なんかもうめっちゃ舞ってんのちゃうの嫌やなって思いながらマスクをして、出てきてます。なんかもうめちゃくちゃ今日外での嫌やったんですが、今マスク外して喋ってますどないやねんって感じなんですけどね。まあそんなことが今日あった日なんですが、この後ですね、会議が2つほどあってご飯食べて帰るというような感じになってますので行ってきたいと思います。まだまだ花粉舞う PM2.5 舞う日が続くと思いますが、しっかりうがいとかねして過ごしたいと思います。ほんま嫌ですね、うん。ではちょっと行ってきます。